81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
吉田真由がお届けしています J-Wave Jam the Planet。 続いては最新ニュースにフォーカスする News to the Table。 今日4月から医師の働き方改革が本格始動します。実質野放し状態だった医師の残業時間に規制がかかる一方で、まだまだ抜け穴も多いと言われています。今日は医療における2024年問題について、医療経済ジャーナリストの室井一新さんにお話をお聞きします。室井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私も昔医療業界を取材したことがあるんですけれども、その時に思ったのは、日本の医療業界って結構想像以上に政治的でアナログで体育会的な体質が残っているんだなっていうふうに思ったんですが、今日から休日労働も含めて医師の働く時間上限年960時間ですけれども、室井さん、本当に今日から医療の現場で働き方改革がそもそも始動できるんでしょうか？
そうですね、これはもう結構前から準備されていたところで、うん、
はい、
まさに今始まるっていうことは、その通りですね、
はい、
制度なのでまさに、はい、
実際地域医療を担う医師については、時間外労働の規制を超えて働くことも認められますけれども、これが果たして抜け穴になってしまわないのか、医療業界的にはどんな反応なんでしょうか？
厚生労働省の方で、調査をしていまして、7326の医療機関を調べると、457のところが、体制を変えるっていうようなことを言っていて、それが大体 6.2% ぐらいなんですけれども、これ多いと見るか少ないと見るかっていうところですが、
はい、
まずこの 6.2%、決して多くはないなというふうには思ってまして、地方以外も含みますけれども、私が全国規模の病院グループの方に聞いたところ、特に大きな変更はしていない、予定していないよっていうようなことをおっしゃっていましてですね、地方の医療関係者、薬剤師の人に聞いても、実はそんなことあるのって知らないぐらいだったので、現場レベルでは、実はちょっとさざ波レベルかなっていうふうに思っているところもあります。
なるほど。5年前から言われていたにもかかわらず、今日から始動ではあるけれども、現場レベルではさほど意識されていないっていう声を聞いているということですよね。
病院の経営者についてはかなり危機感があるんですけれども、現場ではですね、本当に変わるのかと、そういう感じみたいですね。
なるほど。医療業界では、今回の2024年問題に限らず、慢性的な人手不足が続いていると言われてますけれども、これは構造的な問題も背景にあるんでしょうか？
そうですね、日本はその医療機関がバラバラに存在するということが言われてます。もっとそれを集約化しないとということがあるわけというと言われてまして、
はい、
例え話がいいかわからないですけれども、その八百屋さんが100ぐらい、バラバラにそれぞれ店を営業している一方で、そのスーパーマーケットがないような状態、そういうのが今の病院の状態でして、バラバラに医療を行っていて、非常に非効率になっていると。そういうところで、その医師一人当たりが過剰に働かざるを得ない、無駄な労働をどうしてもせざるを得ないっていう、非効率な状態が続いているというところが、構造的な問題としてはあるというふうに思います。
なるほど。あとですね、この医療体制を維持しながら、この医師の労働時間短縮をどう進めていくのかっていうのが課題になると思うんですけれども、この問題を乗り越えるために、この医療業界ではどんなことが考えられてるんでしょうか？
現在やはりタスクシフティングっていうことが必要だというふうに言われてます、
はい。
今までは医師がすべての業務を担っていたんですけれども、特定看護師制度というのがあったり、また薬剤師もこれまで以上に薬に関する業務を幅広く行えるようにすることで、医師がやっていた仕事を棚卸しして、広く他の業務の人たちも担当できるようにするという、そういう タスクシフティングというところで対応しようというふうに、今動いているというところだと考えています。
なるほど。これビジネス業界でも言えることではあると思うんですけれども、その将来的な改善策としてはやはりこう先ほども室井さんが非効率な状態が続いているというふうにおっしゃってましたけれども、テクノロジーを取り入れるそういったところも必要になってきますよね。
例えば人工知能とかですね、結構医療業界って書類関係の仕事が多かったりして、カルテで書き写すとかですね、そういうところを人工知能でやるとかですね、あと診断も AI を使うとか、そういうところは必要になるかなというふうに思います。
なるほど。以前物流の2024年問題を特集した時にはですね、例えば当日翌日配送を簡単に一品だけ頼まないとか、その消費者自体もいろいろこうマインドを変えていかなければならないというようなことを学んだんですけれども、私自身もいろいろ反省させられたんですが、この医療についても私たちの方で変えるべきことっていうのは何でしょう。
やっぱりわけも分からずに医療機関を利用するっていうことを、控えるっていうことも必要なのかなというふうに思います。最近私プライマリーケアっていう、かかりつけ制度ですね、そういうのをちょっと注目してまして、最近実は総合医療っていうクリニックが実は増えてるんですけれども、そういうところでですね、その日々自分の健康状態チェックしてもらってですね、で自分が本当に病院に、大きな病院にかかるべきかどうかっていうことを、そういう、普段のかかりつけ医に相談しながら行くことで、無駄を省きながら、その病院に負担をかけないっていうことができるかなというふうに考えてまして、そういう、新しい制度というか新しい仕組みを使うっていうのは良いのではというふうに思ってます。
あとあれですよね、シャープ7119を救急車を呼ぶ前にかけてみるとか、そういったところも意識しないといけないですよね、私たちも。
そうですね、最近松坂市とあと豊橋市ですね、愛知県の、そういうところが救急車の有料化っていうのを進めてたりもします。その救急車なんかもタクシー代わりに使うみたいなところが問題視されてますので、そういうのをやめるっていうことも必要かなというふうに思います。
なるほど、ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日はお電話で室井一心さんにお話をお聞きしました。J-Wave. Jam the Planet.